月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
月刊ゆきさだえさおの時間でございます。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
さて、
うん、
もそろそろ時間もですね8時24分を待っておりますが、先月、
はい、
あるね映画の種というコーナーを始めましたね。
苦し紛れにね、
苦し紛れに、
いや違いますよ、
まあ氷炭から駒っていうか、まあ監督の携帯電話にいろいろストーリーがストックされてるということを我々が発見いたしまして、そうこれは発表しましょうよと。
ですよね、
はい、なんかね反応が結構来てるんですよ。こちらご紹介してください。
ラジオネームいかりやしんじさんです。雪貞監督の映画の種また聞かせてください。シーラさんのセクシーボイスももっと聞きたいです。よろしくお願いしますDVD 当ててくださいいただきました。
それが目的だろうって感じがしますけどね、
はい、最後はね
、はい、今日は出るんでしょうか ね、そしてこちらはラジオネームももにくさんです。映画の種のコーナー面白いです。またやってください。映像が浮かんできてなんかゾクゾクしてきますって言ってきました、うん、
ね、
これが面白いですもんね。
映画にひょっとしたら 何年後かになるかもしれない。
そうそう、よくねそういう状況が多いんですよね。あれこれ言ってませんでしたっけみたいなね、キムさんもいくつか聞いてると思うんですけど、こういう状況が意外とね、もう大体そういう短編とかよく人に喋ってたのが、まあじゃあこれでいこうかみたいな
もうまさしく種ですもんね。
今回今日お送りするこの物語は、はい、いつ書いたんですか。
今日です
出た、
締め切り間際に、
ね、
今日締め切り間際にどっから書き始めたかっていうと、電車に乗って朝、うんうん、羽田に向かうじゃないですか。
熊本に来る前ですね。じゃあ、
はい、もう羽田に着いて、うん、羽田の飛行機に乗る間際にやっと完結した
すごい。
じゃあまだほんの数時間前ですね。
できたてほやほやですよ。
できたてほやほやっていう、
では思えないですね。
ものをこの、ね、たくさんの方に聞いていただこうっていうですね。
ね、そ
う
そ
う、
あのストックしたのも送ったんだけど、今日書いたほやほやの方を選ばれました、
ね。キベさんがね、
あの。ストックした方が完成度高いなと思ってたんだけど、うんうん、あこっちかみたいな。
やっぱりね。
俺これ
勢い。
勢いはね。
しかもこれ俺読むんだ今日みたいな。
そうですよ。
まあねこれはね、はい、ある意味劇団ゆきさだいさおがお届けする映画の種のコーナーなんで。
そうなんです。
皆さんもじゃあなんかちょっと明かり少し暗くして、そんななんていうかね、
うん、
集中して想像して聞いていただきたいなと思います。どんな物語がこう登場してくるのか、
うん、
ジングルの後にお届けいたします。映画の種のコーナーです。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト。
僕は弱虫ボクサー。恋人が怪獣に殺されて復讐しようとトレーニングを積んで、怪獣が再び地球を侵略するのを待っている。しかし怪獣はいつまでたっても現れない。僕のボクシングの腕前だけが上がっていき、やがてプロテストを受けるまでになっていった。対戦相手はちょっと前まで子供向けの戦隊ものジャリバンダーに出ていたイケメン俳優だった。青いコスチュームを着て地球の平和を守っていたジャリバンブルー。将来が約束された俳優のくせに、趣味のボクシングでプロライセンスを取っておこうかななんてところだろう。ふざけている。そのイケメンの筋の通った鼻をギャラクティカマグナムでぶっ飛ばして宇宙まで飛ばしてやると思っていたら、1ラウンド目から僕はボコボコにされた。蝶のように軽やかなフットワークに稲妻のような切れ味のいいパンチ。僕は血まみれになってただ立っているのがやっとだった。ボクシングセンスが違いすぎた。最終ラウンド、僕はついにダウンしてしまった。こんなんじゃ怪獣なんて倒せない。また僕は泣いてしまった。試合が終わった後、裏の通路でジャリバンブルーに握手を求められた。 爽やかな美しい顔にはなぜかわざとらしい大きな絆創膏が貼られていた。僕のパンチは一発も決まっていないのに。握手した瞬間に僕らに友情のようなものが芽生えたような気がした。その時だ。ボクシング会場にあの僕の恋人を殺したイカに似た怪獣が現れたのだ。会場が一瞬にしてパニックになった。僕の復讐の時が訪れたのだ。僕は再びボクサーの格好でリングに上がる。イカの怪獣はいくつもの手を駆使して僕を殴ってくる。僕は朦朧となり怪獣に囚われた。絶体絶命のピンチ。結局弱虫でごめんと天国の彼女につぶやいたその瞬間、目の前に戦隊ジャリバンダーが勢ぞろいしていた。そして手際よく戦い怪獣をあっという間に倒してしまった。僕の復讐の相手はジャリバンダーに奪われた。不完全勝のまま泣き虫ボクサーの使命を終わった。また涙が出てきた。
なかなか良かったよ。
サングラスの男が近寄ってきて僕の肩を叩きながら言った。後ろから坊主頭の若い男が、
監督、次のカット準備できました
とサングラスの男に声をかけた。監督と呼ばれるサングラスの男は振り返ることもなく去っていった。僕は泣き虫ボクサー。それはドラマの役で本当はただの売れない役者だ。打ち上げも呼ばれることもないただの子役上がりの役者なのだ。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、
大貫妙子でこの道をお届けしました。
いや、映画の種第2回、
はい、
いかがだったでございましょうか。
なんなんだあのイカの怪獣の、はい、あのギャーっていう、もう俺もうおかしくてちょっと間がいたのはもう相当笑いをこらしたっていう。いやー、立て直すの
生放送ならではの ね、
生でやってますからね。
もうしかもぶっつけ本番で音も聞かされてないですからね、こっちは。
ね、
どんな音が入ってくるのかもわかんないっていうね。
真剣勝負な感じがね、いいじゃないですか。
いいですね、面白かった。
もう本当に笑っちゃいましたね。
いや、私も一声、
はいはいはい、はい、
監督役で、
インチキ監督役で
サングラスの男、
はい、出ておりましたが、はい、頑張りましたけど、
インチキな感じが
よく、インチキな感じは生来持ってるものなんで、演技ではないですね。
そうなんですね。自然体で、
シーラさんも、まあ、助監督ですから、
坊主頭の
ちょっとセクシーボイスじゃなかったんですけど、
今回は
さすが女優だね、ちょっと男の子っぽくね、
少年っぽい感じ。
あら、本当ですか、ありがとうございます。
いやでも前回のなんか割とシリアスな、ね、部屋の中でっていうのとはまた全然違うお話ですよね、うん、
前回も半分ふざけてますけどね。
いや
今回のなんかスケールでかいっすね、なんかね、怪獣も出てくるし、
なんかね、
怪獣出てきちゃう。
そう、これにはね理由があってね、森友嵐さんの PV を撮った時にね、
はいはい、
まあ、プロデューサーですかね、現場のね、うん、ラインプロデューサーみたいなことやってくれてた渡辺くんっていうね、うん、彼がね実は子役だったって話が出てきて、
あ、昔
お子役だったのって言って、つい最近まで子役だったんですよこいつとか言われて、でも大人なんですよ、ね、最近子役で子役劇団に所属していて、劇団ひまわりかな。でね、彼の名前がね渡辺健って名前なんですよ。渡辺武史、あの武史って書いて、あの健ってあの健康の健で渡辺健、本当に健渡辺なんです彼。健
渡辺なんだ。
それなんかでもね、大変でしょうね。
いい、もう一人の渡辺健っていうのはいいねっつったら、彼はなんかね泣き虫ボクサーのなんとかみたいなタイトルの、うん、なんかこうジャリ版の番組出てた、
子供向け番組ですね、
ボクサーの役で出てたんですよみたいな、それが彼の代表作ですって言われた時に、これはドラマになるなと。
それもなんか物語のあれが発動したんですね。そうそう、その瞬間、
一応ノートにはなんか泣き虫ボクサーの青春って書いてあったんですけど、その話を で、そういう時に殴り書きが書いてあって、それをこう今日朝チラチラって 何書こうかなと思った時に、それで僕は泣き虫ボクサー、恋人が怪獣に殺されて復讐しようとトレーニングを積んで、怪獣が再び地球侵略を待ってるのを待って、あの地球を侵略してくるのを待っているっていうね、
は
っていうところを書いたんですね、うん、実はこれ面白いんじゃないかなと思って、うん、いきなり意表をつくじゃないですか泣き虫ボクサーって言ってるのにね、え怪獣に殺されてるっていう2つ目の恋人が怪獣に殺されたんだよ、
うん、
それはちょっといいなと思って、
センセーショナルの始まり方ですよね。
そっから何、うん、もうやっぱりまた先週と一緒ですよ、うん、成り行きで書いていったっていう
は
そうしていくと、まあ、ジャリバンダー、あのジャリバンっていうんですよね、
うん、
あの子供の、
うん、
番組を僕ら業界の人たちは要するにジャリバンっていうんですよ、あの仮面ライダーとかあのゴレンジャーみたいな
子供向け番組だから、
だから、ね、まあ、言っちゃいけない言葉がジャリっていう、ね、うんうん、ちっちゃいジャリ、うん、ジャリンコチエのジャリみたいな、ね、うん、そのジャリの番組を略してジャリバンってよく言ったりするんですよ。でそれでジャリバンダーって名前
いやでもいいネーミングですよ ね、なんかありそうだもんね。
そうだもんね、
ジャリバンダーってそうそう、なんとか戦隊ジャリバンダー、
ジャリバンダーブルー、
そう、うん、
いいね、
ジャリバンダーレッドとかピンクとか、ジャリバンダーピンクとかっているんでしょうね、うん、
ジャリバンダーピン
ク、うん、そうそうそれやればよかったね、ジャリバンダーピンク
続編をじゃあ次お願いします。
まあ多分、まあそのうち苦しかったジャリバンダーの話をシリーズで書くっていう、ジャリバンダーの青春とか、
すごい大河ドラマになっていく感じ、
出番のないジャリバンダーの話とかね
面白そう、う
ん、なんかっていう風にテーマでまた羽田空港ぐらいから考えるっていう、
すごいね。
まあね、それがあったんですよ。でその渡辺くんにね、この番組を捧ぐっていうかね
渡辺くんもびっくりしたでしょうね、自分のそのただそれだけのエピソードがこんな物語になってるから、
そうそう、まあ、くだらないですよね。でもね、まあだから撮影だったっていうね、だからその渡辺くんの話ですよねでも僕が一番気に入ってるのは最後の打ち上げも呼ばれることもないただの子役上がりの役者だっていう、
なんかこう寂しい感じがなんかね、
それは本当じゃないですよね
本当じゃないですよねいや彼はもうね今ほら裏方に回ったわけで、でもなかなかイケメンなんですよ、彼自身はね何の許可も取ってなくこれ勝手にやってますけど多分許してくれる
いやこれは楽しみですね、
面白かった、今日も楽しかったです、
ね、感想のメールが来てるみたいですよ
本当、
おこちら、
はい、ラジオネームめぐみさんです、雪貞監督の声はずるいです、ついついお話聞き入ってしまいます、うんうん、このコーナーポッドキャストで別配信してください、寝る前にゆっくり聞きたいです
こんな話
ギャラクティカマグナム懐かしかったですといただきました、そう
そう、リングにかけろですね、
なかなかそこに反応すると、
いやそう、あとこいつ年ですね、すごい何にギャラクティカマグナムを知ってるっていうのはね、
いやいやいや、
ギャラクティカマグナム、
ね、想像をやっぱ膨らませて聞いてくれてる感じがするんで、
そうですね、寝る前に
また嬉しいですねいやだんだんこうストックがねこう、この前第1回今回第2回ですから、
はいはい、
毎回やっていけばもうすごい数の物語が、
そうそう、ちょっと長いよねもう俺緊張しちゃったらまだあのも半分あんのかみたいな
もう公開反省会となったんですけども、反省してる、いや皆さんからの感想も、ね、
はい、
どんどん
お寄せください、
載せていただくとどんどんこう監督が書いていきますから、
そうですそうです、
はい、一応じゃあお便りの宛先言っときますか、
はい、はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは096-355-5200 096-355-5200 番です、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いしますあの劇団雪貞勲、
はい、立ち上がりましたので、
頑張っていきたいと
旗揚げしましたので、
思いますんでよろしくお願いしますさて、あとはじゃあ時間までいろいろメールがまだ来てるやつを読んでいきましょうか
はいはい、
はい、こちらは、ラジオネーム流れ星さんですね、
はい、ポッドキャストで聞いています、うん、監督は映画制作というクリエイティブな場にいて、そこに集まってくるたくさんの人との出会いがあって、ラジオを聞いているとそれ以外にも本当にたくさんの人と出会ってるんだなと驚きます、うん、そんな監督に質問です、うん、ここではあえて監督が男性としてどんな女性に出会った時に魅力的だと感じるか、ぜひ教えていただきたいです、うん、これまでの映画でそういう理想の女性を描いたキャラクターはいたのでしょうか、また女優さんで今後撮りたいと思う方がいたら教えてくださいといただきました、うんうんうん、男性として伺いたいです、
まあ、なんですか、理想のタイプみたいなことですか、
はい、難しい顔。
描いたことはないかもね。描くとオリジナル描くとこういうね、ジャリバンダーとか書いちゃいますからね。
そっち方向で。
すぐそうなんですね。ね、ルパーンって言ったりする女とかね。
あ、そっち方向
で。あ、でもこの前回のね、ルパーンっていう
女藤子ですか。
藤子だとかって言ってオチがあるじゃないですか。うん、ああいうのは結構好きかもね。
ちょっとこうなんていうか微妙に気だるい感じの、
ちょっと、うん、いや、なんだろうな、なんでしょうね。うん、どういう人がいいかって、コンプレックス、
ははははは、
コンプレックスがいいですね。
なんか抱えてるみたいな、
うん、そうそう、コンプレックスを、うん、こう人間ってコンプレックスを隠そうとするでしょ、
うんうん、
でよく言ってるのは歯並びが悪い女の人とかで、なんかね、え、なんかこうコンプレックスだと思ってる人いるじゃないですか、うんうん、ちょっと出っ歯とかって人に言われちゃったりすると、うんうんうん、でもそれが逆にこう顔のね作りとして愛らしかったりするじゃないですか、うん、でそれをねまたね隠そうとする仕草が好きなんです。手にこう、うん、手を隠したりするでしょ、口を隠したりして手で、
はいはい、
うん、そういう仕草が
自然ともうね、
自然とそうなっていくっていう、うん、なんかコンプレックスを隠そうとするのっていうのはいいですよ。
例えば、
うん、胸が大きな人は胸を小さく見せようとするし、胸が小さな人は大きく見せようとするでしょ、
はいはいはい、
そのそういいですよね。胸が小さな人が大きく見せようとする感じ本当は違うのにそれはすごくいいんですよ。
自信満々っていうよりはなんかやっぱ、うん、何か抱えてる方が、
そうそうそう、自然体ってもうそれでいいんだっていう人も、それも逆に今度はそこまでいっちゃえばまたすごいんだけど、
うん、
そういう人ってはもう絶対的な何かを持ってるじゃないですか、
うん、
だから絶対的な自信がない女性の方がドラマになりやすいんですよね。
うん、いや、
コンプレックスは基本的にはドラマの大きなその性格描写としては非常に、でこの人は何にコンプレックスを持ってんのかみたいなね。最近もちょっと三島由紀夫とか読み返したりすると、三島由紀夫とか例えば寺山修司とかの物語に出てくる主人公っていうのは、まあ三島さんとか寺山さんがそうなんだけど、非常にコンプレックスをね持っていて、非常に例えば金閣寺とかあの辺りを見るとね、例えばあれになったりするわけですよ。その読み返したりするとエヴァンゲリオンとかと通じてるものになる。
はあはあは
あ、AT フィールドと金閣寺は一緒なんじゃないかみたいなとかね。例えばそういうことなんですよ、なんかそれが邪魔するんだっていう、要するにそれがなんかこう自我、要するにコンプレックスですよね。大きな何か打ち破れないコンプレックスみたいな、そういうのってやっぱすごいすごい世界を描くっていうね、社会とはまた隔絶された世界を、独特な世界っていう、それはね世界に通じるんだなと思いますよ。例えばエヴァンゲリオンも世界に通じるわけでしょ、だってやなんかオタクの人にね殻を打ち破ってほしいと思ってとかってよく庵野さんがインタビューとかで言ってた、そのためにエヴァンゲリオンできたというんだけど、むしろ熱狂させたわけじゃないですか。だけどあれは俺たちの話だって思ってないっていうところが問題なわけで、本当は俺たちの話だから、あ、こういうふうに光真司のように最後にね、おめでとうって言われてみんなに拍手されるようななんか状況っていうのがね、ないといけないみたいなことっていうのはすごくそういう古典的な人たちが抱えてるコンプレックスですね。女性なんかもそういうコンプレックスを持った人っていうのは、あのそのコンプレックスが自分のなんかこうキャラクターの中にちゃんとあるんだっていう、
なんか古典って言われるものもやっぱそういう視点で見るとすごい新しいですね。
そうそうそう、
変わらないんですね今の人。
いや変わらないですよ。だからそれを解釈して作るとああなっちゃうんだとかって僕は思ったりするんです、見てるとね。それって面白いなと思うし、自分にもそういうのあるわけですよね。だからやっぱそれを追求して分かってる人間のみがすごく強力なものをこう物語を作り上げるっていう、庵野さんなんかは多分きっとそういうのがあるんだろうなというふうに思いますね。僕は意外とそういうんじゃなくてこういう感じですからね。ジャリバンダーとか言っちゃいますから。だからもうそういう小さな苦悩が好きですからね。
ああ、
僕小さな苦悩が好きなんですよ。俺はだって打ち上げに呼ばれない役者、子役上がりの役者とかっていうのはなかなかいいじゃないですか。打ち上げに呼ばれないんですよ。
呼ばれないんですね。
その寂しさって言ったらね、で大貫妙子の声が癒してくれる。
いや
エンディングロールみたいな。
あの曲がなんかね、偶然選んだとは思えないぐらいのハマりようでしたね。
そう。
さてもう一つじゃあ行きましょうかね、はい、こちらも映画作りについてのご質問ですかね。
はい、新鮮コムコムさんです。初めてメールします。今日は映画のキャスティングについての質問です。映画の配役を決めるときにその俳優の前に出た映画とかを参考にするんですか？それとも直接本人に面接とかして決めるんですか？雪貞監督のキャスティングのポイントを聞きたいですといただきました。前に
あ前のなんかやってる役のイメージとかそういうことですかね。
うん、ですね。
全く関係ないですね。
前の作品は、
う
ん、
前の作品はもう全く関係ないですね。
お、
うん、見ましたよとか言って嘘ついたりもしますけど。あの見てないのにちゃんと、
うんうんうん、
あの必要ないですよ。ただ、うん、聞こえてくるものってのあるわけですね。やっぱり実力のほどが、
うんうんうん、
あいついいよとか、むしろちょっと見た CM とかね、
あ、
うん、あの女たちに二度遊ぶでやった例えば相武咲ちゃんなんかは、
はいはい、
CM であの笑顔、
はいはい、
笑顔が強いじゃないですか、うんうん、でこの人はどういう人間かどういう芝居をしてきたかってあんま分かってないんだけど、うんうん、あの笑顔が欲しいと思うわけ映画の中に、僕の作品の中にこれ合うなと、
うんうん、
そのポイントが何かなんですよね。でそれでできるんですよ。大体キャスティングをたくさんされてもうみんなが有名っていう人たちは、うん、何かあるから有名なわけで、
何にもなくて有名になってる人いない
ってことですね。いないってことですね、うんうん、だから本当にそうなんですよ。消える絶対にあのダメな人はあの、うん、何かあるから残ってるんですよね。だそういう人たちは大概もううん一線級なわけで、だからみんなその中でうまいとか下手だとかいろいろ言ってるんだけど、それはケチつけてるだけで、演出によってはもう全然輝くことができる人たちだから、そこは関係ないですねあんまりね。キャスティングする上では
よくほらなんか今までのイメージと全く違う役をこの人にやってもらおうみたいなことってあるわけじゃないですか、はい、それってなんかその人の中になんか別の可能性を見たりとかするっていうことなんですか？
そうだけど結果ですよねそれはね。よくねそれを俺すごく絶対言わないでおこうと思う言葉なんですよ、うん、あなたの今までにないなんかこうものを引き出してみせますよみたいな、
なんかよくありそうですね。
そういうことを言うね、うん、監督とかがよく口走ってるの人がいると愚かだなと思うんですよね。うん、それは愚かですよ。あの結果的に物語がそうなったっていうその結果があればいいわけだから、それで人が今までと違ったねって言ったりするんですよ。例えばパレードでも随分言われたのは、杉さんに言われたのかな、あれなんだっけ、カリナちゃん、
はい、
カリナがすごく良かったのよとか言って言われて、はいはい、お杉さんに言われた時に、はいはい、僕にしてみると別に特別なことをね施してるわけじゃなくて、役がねもともと普通だったら貫地谷しおりがやった役を桂里奈さんがやって、貫地谷しおりの役を、はいはい、がやった役を桂里奈さんがやった役を貫地谷しおりがやるって言ったというのがプロデューサーの意見だったのを、この二人はいいけど逆にしてくださいっていうのは、うん、それはなんか意図があってじゃなくてハマりすぎてるよりはハマりすぎてない方がいいっていう、でそれでやっていくと彼らがそこにある力量を重ね合わせていって、そこであと場面場面のディテールじゃないですか、うんうんうん、演出はだからなんか全体としてこいつに今までにないような役やらせてやるよみたいなことを思ったりはしていないっていう、でそれは結果として結びついてる、
うんうん、
でも彼らさんっていうのはああいうキャラクターをやったことあるはずなんですよね、
うん、
だからそれを持ってるものだから、で僕は結果的に物語の全体を通してそういうふうなポジションに見えていくっていうのがやっぱいいわけで、
うん、
僕はすごくそういうところをねうまくいったのかなと、そういう意見を聞くと、うん、あうまくいったのかもしれないと、オリジナリティがあったっていうこの役にね、
うん、
だから特にパレードなんかはもう本当に林遣都なんかはものすごいいろんなところで、
うん、
林遣都がいい林遣都がいいっていうことを言われて、それはもうねいいって言われるの役なんですよ、
うん、
でもちろん彼が今までに主役をずっとやってきた彼がある種その主役という十字架を取ってですね、
うん、
自ら金髪にしたいとかって異端児を描くっていう、今までやってないところに自分が踏み込むっていうなんか姿勢がね、それがちゃんとこの悟って役に成就しているっていうか、それがその形が観客にね、結びつけばいいというね。
もうこのキャスティングでしか私は考えられないですね、うん、もうぴったりでしたね。
なんかパレードをもう一回見たくなったな、
見たくなった。
初回限定版を買いに走ろうかなと思って
ています、はい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。